平成、23年、本日は、2月の6日ですか、6日ですよね、の日曜日、午前の例をしていきたいと思います。新約聖書の方を見ていきたいというふうに思います。本日は、ロマ書の11章、11節から見ていきます。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いや違法人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。ということですね。今日の箇所は、イスラエルに関してですね、民族に関して。それがまた、まあ、強いて、さらに言えば、イスラエルと異邦人に関してのことからであります。で、イスラエル人が、つまずいたのは倒れるためなのか、要するにもう、二度と、神に立ち返ることはないのかって言うと、パウロは強い言葉で否定してますよね。絶対にそんなことはありませんって言うんですね。そんなことないんです。だから、何を言ってるかっていうと、クリスチャンが正しく常識を持たなきゃいけないのは、聖書でいう真のイスラエル人は、必ず、後の日に、神の恵みによって、再度回復されてくるということであります。救いに入ってくるということですね。正しく見ておいてください。あとで正し書きがつきますけど、とりあえずそう言っておきます。で、12節、もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。で、実際そうですよね。イスラエル人が失敗して、まあ、ユダヤ人とかイエス様を殺し合ったために、救い異邦人を及んだって、これは事実ですよね。だったら、彼らが完成して、はっきりこのキリストを知るようになったら、それ以上のどんなにか素晴らしいものを、全世界にもたらすかというふうに言われていることがあります。で、ただ、言わんとしておきたいことは、まあ、前も言ったかもしれませんけども、これは、私の理解では、まあ、私の理解だけでいくらいですかもしれないですけど、本当の、本物のイスラエル人に関して言ってるんであります。で、偽物もありそうだということであります。なぜなら、黙示録にはっきり書いてあります。読んだことありませんか？黙示録2章とか3章で、ユダヤ人って言いながら嘘をついている悪魔礼拝者に関して、黙示録の中で書いてある。だから、そのことは覚えてください。多くのクリスチャンは、聖書を読みますけど、信じません。だから、歴史的な事柄とか、ようなことわからないんであります。信じないからわからない。聖書の言葉を信じない人っていうのは、誤りに入ります。でも明確に、黙示録2章とか3章読んだことありませんか？そこに、ユダヤ人と言いながら嘘を言っている、悪魔礼拝者ですね。そういう人たちに書いてある。だから、偽物の、で、黙示録って終末のこと書いてありますからね。終末の時代には、偽物のユダヤ人が来るということは、聖書が明確に言っていることであります。そうなんですね。で、もう一つのことを言うならば、黙示録の、あれは7章ですかね。イスラエルの12部族が世の終わりの時に回復するんであります。14万4千人に、12部族の14万4千人に、神の印が押されたって書いてあるんですね。で、それは、しかし、非常にその場所が、象徴的なんであります。世界の日の昇る方ですよね。で、陰を押されたって書いてあるんですね。世界の日の昇る方って東ですよね。西からは昇りませんね、太陽。確か。そうですよね。で、だから東なんであります。アジアであります。だから、っていうことは、裏返して言うと、聖書が暗示していることは明らかに、今の、ね、しかも、イスラエル人って、セム部族ですからね。セム部族って、これは、王族人種なんであります。アブラハム、 しれない。でも今イスラエル、ユダヤ人とかなんとかっていう人ってみんな白人なんです。でこれは偽物である可能性が多い、強いということを覚えてください。聖書に覗いてもそうです。またこの世のことを言うならば、ユダヤ人の一人であるアーサー・ケストラって人がですね、1900何十年か本書いた。それは日本でも今でも探せばあると思うんですけども、イスラエル人に関して第13種族っていう本を書いたんですね。これは宇野正美さんという人が訳を書いたんですけども、13種族ってどういう意味かというと、まあ、もっと日本語で分かりやすく言うなら13番目の部族っていう意味合いですね。で、言わんとしていることはイスラエルは12部族しかないんですけども、13番目の部族、もっと具体的に言うと、ヨーロッパの黒海の近辺のハザール民族っていう人たちが、18世紀か10ぐらいですかね、その頃、国を挙げてユダヤ教に改宗しちゃったんですね。白人であります。その人たちがいつの間にか歴史の流れの中ですり替わっちゃって、今もう白人が大多数になっちゃって、いつの間にか本物ユダヤ人で入れ替わっちゃったっていう、そういうことを、アーサー・ケストラ言ってる。これユダヤ人が言ってるんですよ。言ってるんですね。そういうことになります。だから、いろいろ考えていくときに、本物のユダヤ人って別途いるんではないかなというふうに考えられます。そして、ついでですから話を言いますけど、ユダヤ人の一つの特徴っていうか、真のユダヤ人の一つの特徴っていうのは、皆さんが列王記、歴代史とかですね、ダビデ王朝のことを読んでいくときに、一つの特徴、真の、ユダ族の特徴ってあるんです。それは、ユダ族の中では、ダビデの灯火が決して消えないっていう約束があるんです。そんなこと読んだことないって人、読んだことちゃんと読んでる人は読んだことあると思うんですけど、ありませんか？どこにも読んだことない。記憶がないって、よっぽど聖書読んでないんですけど、まあ、それはともかくですね。何を言ってるかっていうとですね、ダビデのユダ族っていうのは、ダビデ以来ずっとこの、必ず王の子が王になってるんですね。日本で言うと万世一系なんです。ダビデの血筋がソロモンになって、で、ソロモンの後がまたレハベアムっていうですね、レハベアムっていうふうに、王の子がついてるんですね。で、ダビデ王朝って万世一系なんです。全部なんですね。で、これは、しかし、ダビデ王朝っていうのは、歴史の消えてんです。バビロン捕囚の時、14代目で消えてんですね。それはおよそ2600年前ぐらい前ですね。で、でも、神様は、ダビデの灯火を消さない、王朝を消さないっていうことを神様は約束されてたんですね。でも世界のどこにもダビデ王朝って見当たらない。しかも2600年も続いてる王朝なんてないんです、世界のどこにも。でも唯一例外的に日本はそうなんです。紀元は2600年って昔から言ってますからね。日本のその歴史って2600年ぐらい前からなんです。で、それで日本の天皇ってね、万世一系ですからね。ずっと男の子はずっと続いてますからね。そうすると話は続くんですね。だからそんなことをはじめ、またいろんなね、日本の神輿はね、旧約聖書の契約の箱ではないかとかですね、または神社の鳥居は、あれは、まあ、西エジプトの時の鴨居と、塔の柱が組み合わせたものが、そうだっていうふうとかですね、それ、水越の祭りそうですね、塔とね、カモイがこう組み合わせてるんですね。とこんな感じですね。いろんなことがあります。まあ、こう考えるとキリがないですけどね。だから、そういった観点で見えます。今はですね。だから、そういう意味合いですね。で、それを見ていくときに、この、ことからですね、もう一度、ロマ書11章の11節に変わりますけども、彼らの批判が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの感想はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょうというときに、これは、要するに、世界のキリスト教会の中に素晴らしい富が、 真のイスラエル人がクリスチャンになっていくときに与えられてくるということがあります。で、今のキリスト教は何度も言うようですけども、インチキの定かの中に入っております。キリストの再臨一つに関してもインチキばっかりであります。キリストが2回来るなんて聖書はどこにも書いてないんですね。でも、インチキはぐわーっと広まってですね、再臨に対応できない時代なんです。でも、非常に感謝なことは、イスラエルが回復する。具体的に言うならば、今本当にアジアにイスラエルの住民、アジアから神、アジアで神、あの、日の昇る方で神の意味がされるってことは、アジアの方にイスラエルの住民部族の子孫がいるって明らかにそういうことを言ってるわけですね。だから、ここで真の意味の多くの、イスラエル人が回復されてくるならば、素晴らしい恵みがですね、キリスト教に入ってくるということです。まあ、そう言っちゃうと、おこがましいんですけども、例えば、今回の1月でもセミナーを行いましたけども、非常に反応良かったです。感想を書いてもらいましたけどね、非常に良かったって書いてありました。真の意味分かった。ある人はね、東京のね、中野区あたりから初めて参加された女性の方がいましたけども、非常によく分かった。週末のことが分かったって、ある意味こういう大事なことを知らずにクリスチャン生活をこの時代を送るのは恐ろしいことだと分かったと、随分褒められてしまいましたけども、こんな感じであります。真理が、少なくとも、日本のまあ、マイナーですけど、我々の間で開かれてきてるわけです。これはもっと世界中に広がってくるかもしれません。だからどうぞ、この、ですね、まあ日本が、その、イスラエルの血を継いでいるならば、それ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすでしょうって、こう、本当に実現してくるだろうと思います。多くの世界のクリスチャンはまがいものを掴んでおります。レフトビハインドのインチキ小説は6000万本も売れてるんです。まがいもののパンを食ってるような感じです。でも、本当のものが、真理が、例えば日本にそういう、そういうイスラエルの血が流れているならば、真理が開かれてくるだろうと思います。我々はもしかするとその走りをやってるのかもしれません。勘違いかもしれませんけど、もしかすると、と思ったんですね。そんなようなことを、我々の身近で見つつあります。セミナーとかね、いろんな、ニュースレターを通して見つつあります。で、こういうポイントはぜひ見ておいていただきたいと思います。して、17節です。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから自分の務めを重んじています。それによって、なんとか私の同国人に、妬みを引き起こせて、起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることではなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が消えるのです。根が清ければ枝も消えるのです。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じってすがれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのでとしたら、あなたはその枝に対して怒ってはいけません。怒ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているんです。ということですね。で、枝がおられたのは、私が継ぎ合わされたためだ、と、あなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、帰って恐れなさい。って、ここは、だから、イスラエルとですね、この、まあ、異邦人の代表であるローマの人々に関して、こう言ってるわけであります。で、信仰によって立つということは覚えてください。だから、先ほどの予言でありましたように、我々は、信仰を今の時代に訓練していくということを覚えてください。で、信仰をどういうふうにして訓練していくかというと、見えないものを誠とするってことですね、信仰って。だから目に見えないからって言っても、現実が目に見えて実現してなくても、信じて歩んでいくってことは信仰であるってことを覚えてください。自分のことへの恐縮ですけども、もう10年以上前に、週末のことに関していろんな神様から啓示を受けました。で、それをインターネットで書いていったんですね、エレミヤの部屋とかですね。その時に一体これは、誰が読んでくれるのか、そもそも私が開かれたことを同調してくれる人なんかいるのかどうかわかりませんでした。でも神様は明らかに語られたんで、私はそれを発表してきたんですね。 で、また、教会からね、何度も言うんですけど、これ続けていったら自分が過ごした教会から追い出されそうだったんですけども、で、やっぱりこれ信仰を持ってやっていったんであります。神様はきっと支えてくださるだろうって、まあなんかあってもですね、助けてくれる。アブラハムも信仰を持って捧げていったんだよ。せっかく与えられたイサクを捧げて殺しちゃったらどうなるのかと思うけど、でも神様だから助けてくれるんだろうってですね。で、その信仰は報いられました。で、私も信じて行ったことは報いられました。今、その時信仰を持って踏み出さなかったらば、今みたいな形で働きって済んでなかったわけですね。または、聞くべきことを、聞くべき人も聞かなかったかもしれません。やっぱり信仰の歩みが大事なんであります。で、私の場合はそうでしたけども、皆さんにとってもそうなんだってことを覚えてください。神が語られた時に、何も見えないんです。で、広島の方でね、弟子の歩みをしている某兄弟が、聖会を開くべく祈っておられますけど、見えないんであります。祈って、神のために祈っていきたいなと思ってますけども、でも、信仰を持って歩み出すんですね。それが信仰なんであります。で、もうすでにね、集会開かれたり、見えてたら何も信じる必要ないんですね。で、やっぱりこれ信仰の歩みであります。どうぞ、それを訓練していくときですね、キリストが来られるときもですね、信仰、死ぬって信仰を褒められるということからを見ていきたいと思います。そして21節、もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。ここで言っている言葉をどうぞ理解してください。あなたも切り落とされるのですって言ったときに、誰に対してパウロは言っているのかっていうのを理解してください。これどこに当てた書簡ですか？わかりますよね。ローマ書ですか？ローマ人ですよね。ローマという特別な位置づけ、聖書の位置づけって覚えてください。この当時の、パウロのね、書簡書かれた時の世界一の教国はローマだった。というよりも、この地中海一帯みんなローマに征服されてたんですね。で、このローマっていうのは、ギリシャ、ローマ文明の一番のその当時の、中心地ですよね。だから、ある意味で異邦人の中心なんじゃないですか。で、もっと別の言い方すれば、今世界を支配しているヨーロッパ、西洋文明の一番のこの大元なんであります。そして、もう一つ言わなきゃいけないことは、福音というのは、明らかにパウロは、福音を伝えたときに、神様は、東アジアで福音を伝えることを禁じたんです。ダメなんですね、東の方はダメ。そして、逆に、使徒行伝で、幻が出たんですよ。夢だか幻出て。マケドニア人が一生懸命祈ったんですね。助けてください。マケドニアっていうのは特別なところです。これはギリシャ、北方のマケドニアっていうのは、ヨーロッパ文明で一番の最初の先駆者であるギリシャのアレクサンダー大王が生まれたところなんですね。だから、明らかに西回りなんであります。で、福音は西回りに回ってるんですね。明らかなんですね。で、彼らは、恵みによって、こう21節に書いてあるように、慈しみが与えられてるんですね。22節。慈しみが与えられてる。西洋文明にはですね。だけども、そして、ヨーロッパのイギリスだとか、ドイツだとかですね、通して、ヨーロッパを通して福音がぐわっと伝わったんです。日本に福音伝わったのも、スペインとかね、ポルトガルとか、あっちの宣教師を通してですよね。だからヨーロッパを通して福音が伝わったんです。これ事実なんです。だけども、時代は変わり、露呈していくということを覚えてください。梅が咲いてきますけどね。でも梅もいずれ散ってしまいます。春とか終わるように。同じように西洋文明に関して、また西洋に伝わった福音に関しても、明らかに切り落とされる時が来るんです。それ予言されてるんです。こう22節で書いてあるんです。 もう一度22節見てください。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。この時ヨーロッパの、その、これから福音が伝えられていくヨーロッパのクリスチャンに対して多くの慈しみが与えられたんです。だけども、時代は変わってきます。ただし、あなたがその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければ、あなたも切り落とされるのです。これ予言的な言葉なんです。いずれ、終末の教会団の終わりに、ヨーロッパのキリスト教って切り落とされる。それが予言なんであります。あなたも切り落とされるって、これ予言なんです。切り落とされるって、だから、オリーブの木が切り落とされて、もう根から外されて、養分もなくなって枯れていくように、ヨーロッパのキリスト教って枯れていくんであります。なぜなら、不信によってですね。こういう背景を見ててください。そして、どうなるかというと、最後は、東に回るんであります。そして、イスラエルに、真の意味の、キリスト教の最後の完成っていうのは、イスラエル、東のイスラエルを通して、完成されていくんですね。それが聖書の一貫とした、歴史なんだって覚えてください。そこまでは書いてありませんよ。安直語はないんだから。その辺は、神様の知恵によって読んでるしかないんですけども、明らかにそうなんであります。皆さんがヨーロッパのキリスト教会に関して、またはアメリカを含む西洋のキリスト教会に関して、ある程度知識を多少でもしていくならば、キリスト教って衰退していって、どんどんクリスチャンが減っていって、別のものになっていくっていうのを、理解すると、そう思いませんか。初耳だって人いますか。ね、キリスト教が栄えたドイツでもイギリスでもどんどん街道に人来る人いなくなっちゃって、教会が潰れていったりとかですね、全然まともに礼拝に成り立たないっていくらでも引くことであります。そして、西の果てがアメリカなんですけど、アメリカのキリスト教はもうキリスト教とは呼べないんです、私の理解ではですね。ね、もう洗脳の道具になってるわけですね。イラクとかね、戦争行こうっていう時ですね。クリスチャンはもうすっかり洗脳されて、イラクを攻撃するのは神の御心だって戦争賛成になっちゃってるんですね。おかしなものになってるんです。そういうことであります。で、まあ先ほどの話でも、黙示録7章には終末の日のことが書いてあります。その時に神の印が14万4千人押されるという時に、これは日の昇るの方で押されている。終末のリバイバルとか神の働きって東の方であり、これはイスラエルの方に戻ってくるんです。神の働きなんですね。こういう一連の流れを見ててください。そして西洋のキリスト教に関しては霧ね、今の22節に書いてあるように切り落とされるんだっていう、こういうパターンを見ててください。だから、皆さんがこれから、真の神の働きを求めていくというときに、西の方に求めていく。アメリカとかドイツとかの神学を学んでいくっていうのは、そこから良いものを学んでいくっていうのは、勘違いであり、時代を見極めていませんし、トレンドを見極めていないし、全然その、落ち込んでいく、衰退しているところを廃墟していく教えを掴んでいくんだということを言ってください。でも残念ながら日本のキリスト教会はそれを行っています。どこの神学校でもみんな西の話ばっかりであります。でも予言にありましたよね、デイビーさんの予言で、西の教えは邪悪っていう、そんな予言あって覚えてませんか。ありましたよね。私の理解がそうなんで、そういうところを見ていかないとわからないんです。西の教えは邪悪なんであります。で衰退していくんであります。でおかしなものになっていくんであります。だからますますますます廃墟的なものになっていくんであります。こういうパターンを見て、初めて、理解が、されていくんです。アメリカなんかでね、ホモにクリスチャンが、ホモの団体にクリスチャンが聖書を語りで反対したら、なんとアメリカに逆に反対した人が逮捕されちゃった。もう無茶苦茶な感じで、とんでもない国になってきちゃってるわけなんであります。で、そうです。だから、要はアメリカ関連のミッション系の学校なんかみんなまともな信仰を持っておりません。オビリンとかね、名前挙げちゃ失礼ですけど、まともな信仰を持ってないんですね。学校で見学に行ってびっくりしました。学内でキリスト教の伝道しちゃダメだってはっきり張り紙がね、書いてある。 どういう教、どういうミッション学校だと思うんですけど、等身大とかろくなもんじゃありません。あの、アメリカのお金できてる進学校とかですね。そういう、だから西の教えは切り、あの、キリスト教って切り離されつつあるんだって、切り落とされつつあるんだって、こういうパターンを覚えてください。だから、そんなものを持ってきて、教えてるとか、そんなものを掴んでですね、これが本物だっていうのは、全然ポイントを勘違いしちゃってるんであります。トレンドも捉えてないし、神様の心も捉えてないんだっていう、そういうポイントであります。で、ことなんでありますね。だから、落ち込んでいくものとか、倒れていくものに力を注ぐようなものだってことであります。そして、23節。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるんです。で、彼らって、これイスラエルのことを言ってるんです。で、神はそれをできるということであります。だから、本来の入るべき神の恵みの中に、イスラエル民族、東の方に来ている民族が入っていくということです。で、その、この予言が成就しているのが、黙示録7章なんです。日の昇る方で14万4千人という、が神の意をされるって、これは神を再び継ぎ合わせるということです。だから、これから、我々が、キリスト教で、これから受ける神の働きとかですね、トレンドを正しく見ていくつもりがあるならば、このことに注目しなきゃいけません。東とか西ということですね。西は切り落とされるんだということを繰り返すんですけど、見ててください。で、東の方で神の技が始まってくるんだということであります。日本人のアジアの私が言うと、これなんか未びいきみたいなんですけど、客観的に見ても、聖書ね、先ほど黙示録の話は、日の沈む方で神の印が押されて書いてないですよ。皆さんの聖書はどうですか皆さんの方は沈む方ですかそうは書いてないですよね。日の昇る方ですね。だからこれ明らかにアジアですね。地球儀見ても日の昇るってみんな東から昇ってきますからね。そうなんです。そのことを覚えてください。だから、そういうことですね。ので、そういう意味合いで言うと、今、神の働きが、今の、要するに、世界の形式がおかしなものになっております。パパス・レブン・チャーチもおかしいし、トロント・リバイバルもおかしいんですけども、このままで終わるわけではありません。本当の意味で、神様を目指した、教会のあるべき形になっていくんですけども、その鍵は明らかに東の方にあるってことを覚えてください。で、もうちょっと見引きに言うなら、東の中でも特に日本にあるだろうということですね。で、これを言うのは信仰がいります。日本の特にキリスト教の現状を見てるとですね、信仰だけであります。非常にもうほとんどあるかないかわかんないよね。1% って言うけど、1% なんてとてもいないような。まともに礼拝出席してるのはプロテスタントも20万人ぐらいだっていうんですから、20万人 1% じゃないですよね。そんな感じであります。でも、神がそのように計画されたのなら、このことはなっていくというふうに思います。どうぞそのことを覚えてください。しかも、あろうことが皆さんは、東に住んでおり、あろうことがその日本の、しかも数少ないクリスチャンだっていうことは、大いに見心得ます。こじつけて言ってるわけじゃないですね。しかもその中でも我々は今のキリスト教会のおかしな現状を見ております。神様の憐れみによってですね。で、それどころか、真の意味で神が言われていることということを見るようになってるんですね。この大きなポイントを見ててください。で、このようなの働きは、要するに、単に、良い教会、云々ってことじゃなくて、大げさなことを言うと、全世界的な働きの一環なんであります。聖書的なんですね。今、聖書を基づいて言ってますよね。だから、そういうことを見てください。そして、しかも、レムナントの中では、エルメの部屋で書いてあるような、聖書の御言葉の教えもありましたけども、それのみでなくて、デイビーさんを通していろんな具体的な予言が与えられたり、夢や幻が与えられたりですね、神様は明らかな介入があります。だから、どうぞ、これらを捉えて、そして、流れの中で明らかに、まあ、今日学ばなきゃいけないことは、ここに書いてあるのは、予言的なことからであります。ローマ書の中で、あなた方は切り落とされるって言ったときに、やっぱり、西洋、 ローマを中心とした発展元とした西洋文明は最初のキリスト教って最終的にはその冒涜と不信のために切り落とされちゃうんです。それは一つの予言です。だけどもそれとともにそれと同じ頃にイスラエルに回復があると。でそこを通して本当の意味での神が教会に関して意図されている目的とか御心とか技っていうのは終末時代イスラエルの地を関係している人々を通して明らかになされていくっていうこういうポイントを覚えてます。明らかに東の方にポイントがあるんですね。でそれを裏付けるかのようにまあ、マイナーな話は恐縮ですけども明らかにレムナントの中ではいろんなことから見えてきています。終末は明らかに今のキリスト教の教えと違う神様が言っていることも見えてきています。これはだからそんな流れの中に一貫にあるということを覚えてください。ちょっと大げさな言い方でありますけどもどうぞ覚えてください。で神様が言われた通りに、ことごとは、ね、物事はなるということからもですねぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあそこまでにしたいと思います。